ラスベガスどうですかね。
ラスベガスね。まあとりあえず暑いですけどね、まだ。あ、
まだ暑い。
うん。先月がやっぱすごい暑くて、
うん、
7月が一番暑いんだけど、8月はまあ少しマシになってきたぐらいな感じで。でも全体的には、あの、ブログにも書いたんですけど、結構快適ですよ。うん、
快適っていうのは気候以外の面
ですか、ね、そうそう、気候も結構快適だし、あと、まあなんといっても生活コストが安いので、
うん、
なんかこう、うん、何やってもすごく気が楽というか。いや、生活コスト安いって本当半端なく違うからね。なんか別の国にいるみたいな感じがするよね。
ああ、うん。生活コストっていうのは具体的にはどの辺なんですかね。
まずはやっぱり家賃だけど、
うん、
サンフランシスコと同じようなところに住むのに必要な家賃が半分ぐらい、うん、以下ぐらいだよね。
ああ。
うん。結局今回僕は家を買ったんだけど、
うん、
それで払ってるその家の家賃というのか、そのモーゲージの支払い、そういうの、あの管理費とか入れても2000ドルいかないからね。
あ、
今までなんかバカみたいに高い金を払ってたから、なんか劇的に改善した。あとなんか本当に普通に何を買っても安いから、例えば今ここのコワーキングスペース来てるけど、
うん、
サンフランっていくらぐらいしてたっけな。
僕が今行ってるところは、毎日ランチついて24時間、うん、いつでも使えて月間700ドルなんですね。
700ドル。
で、ランチがないところだとまあ400とか450とか。
ああ、そういうことか。
大体そんな感じかな。
なんかランチがなんかすごい、こう、ヘルシー志向のやつだよね。
僕が今行ってるところは、もう今行って3ヶ月目ぐらいなんだけど、結構、ね、ランチがヘルシー志向で、
うん、僕に物足りないと
ちょっと物足りないっていう感じだったんですけど。
肉をくれっていう。
なんか今週、先週ぐらいからちょっとだけ肉とかが増えてきて。
だいぶこう現実をわきまえてきたのかね。
どうなんだろうね。なんかこう、使ってる人からのフィードバックみたいなのがあったんじゃないかと思ってるんだけど。
使ってる人って、あれでしょ、あの、プログラマ
ー。なんかまあ、スタートアップが基本的に中心だから、僕の場合はまあ、スタートアップという定義から言うとちょっとまあ、違っているわけで、
うん、
まあ、日本の、あの、スタートアップというか、上場の企業の US 支社で働いているという意味で、その一人でリモートで仕事してるので、その、そういう人たちが集まってるっていう意味では、コワーキングはすごくやりやすいですけど。
そうだね。
うん。まあ基本的にはスタートアップの人たちが多くて、なんか、最近シリコンバレーは、そのスタートアップが男ばっかりで、で、なんか、こう話す話題とかも、すごいこう、野郎的なノリが多いっていうことを批判。
なんか批判されてるよね。
うん。ブログとかそういうのがあって、それでこう、プログラマーっていう
プログラマー
言葉が生まれてるんですけど。
そうなの？そういうことなの？
うん。
いや、それは単にやっぱさ、そのプログラマーの属性の問題なんじゃないの？
属性の問題なんだけど、だから、例えばなんだろう、あの、ソーシャルネットワークって、あの、Facebook の映画とかあったじゃないですか。
うんうんうん、
あれとかにの前半の方に出てくるような、なんか、大学でプログラミングコンテストみたいなのに行って、で、終わったらビール飲んで、うんうん、なんかそういう、こう、ノリ？
うん、
が、こう、で、こと、なんかちょっとマッチョで、で、聴いてる音楽は、なんかダブステップとかエレクトロとか聴いて、
はいはいはい、
で、仕事終わったらジム行って、で自転車で通ってみたいな。
なんかあの、スコア出すやつあったよね。
そうそうそう、マッチョ。うん、
マッチョドテスト、プログラマーのテスト。俺もマイナスなんかすごい点数だった。
俺もね、すごいね、普通に答えてたら、途中までもマイナス80ぐらいだったんだけど、途中でその聞く音楽のところを、その、ダブステップって選択したら一気にプラス50ぐらいになって。
そういう下駄を履くとこがあったんだ。そ
う、マッチョじゃなくてもこういう音楽聴いてたら、
プログラマーにな
れるっていうよくわかんないテストだったけど。
すごいね。でもスタートアップがやってると、なんかそのうち出てっちゃうよね。人が増えると。
そうなんだよね。だから結構入れ替わりが激しくて。
あ、
うん、テーブル単位でこう、来ては、なんか2ヶ月ぐらいしたらいなくなってみたいな。そういうパターンが結構多いみたい。
なるほどね。いや、それにしても700ドルは高いよ。 今僕がここに来てるの、なんだろう、スタンプカード10回で75ドル。
うん。
だからまあ、月に3分の1ぐらい、まあ、祝日も入れてたけど、それでもね、75ドルとかだから、月の固定で多分100ドルぐらいだったと思うんだよね。
うん。
シェアドデスクが。その、まあ、飯とかはないけど、別に、うん、あの、コーヒーとか飲み物は飲み放題だし、スナックは別に食べ放題だし。
うん。
うん。なんかそう考えると、やっぱり、物価の違いですね。
1日で 7.5 ドルは結構いいね。
すごいね。
うん、あの、カフェとか行ったらもちろんもっと安く上げることはできるけど。うんうん、
コーヒーいっぱいで粘ればね。
そう。まあ、そのなんか罪悪感みたいなのもあるし。
そうそうそう。
あとは、電源とか Wi-Fi が確実に取れるとは限らないからね。
うん。で、確実にまあ、朝から晩まで仕事してても嫌がられないから。
うん、うん。やっぱ Wi-Fi とかが、その、結構ダメなカフェが結構多いんだよね。
そうなんだよね。なんだろう、US ダメなとこすごい多いよね。
うん、多分ね、うん、もうシンプルに DHCP のなんかリース期間とかが異常に長いんじゃないかなって思ってるんだけど。
ああ、それでぶつかってるってことか。
うん、なんか255個とか例えば、そのレンジが設定されてるときに、うん、多分1日でそれ以上、1週間とか、それ以上使ってる人がいるともう新しい IP くれなくなっちゃうみたいな。
それ当たりかもね。
うん、だから。
だいたい DHCP でこけてる気がする。
そう。僕がよく行くところはそういう感じだから、もう自分で IP 適当に100とか打って取ったりすると動くんでね。
それ、もう事前に分かってないとダメだよね。IP のそのゾーンというか。
そう、でも大体もう192168の。
まあ192168だけど。
そう。だから。
その3番目がたまに違うよね。
違うね。1とか0とかね。
リンクシスはこれとか、バッファローはこれみたいな。
そうそうそう。
やっぱそういうことやって
る。すごいライフアップがあるんだけど。
それちょっとまとめようよ。結構需要ある気がする。
あるね。
うん。なるほどね。いや、あのカフェで使えないの本当ちょっと問題だよね。あの、うん、Wi-Fi フリーとか言ってんのに詐欺だよね。
そうなんだよね。で、まあ、ベライゾンとかを使えばもちろんいいんだけど。
うんうんうん。結局そうなるんだよな。うん、LTE 使って。
そうそう。
うん。テザリングみたいな。まあ、よくなったけどね、テザリングの環境自体が LTE で速くなったおかげで。
うん。だいたいまあ、iPad でベライゾン、iPhone とか iPad で5ギガでテザリングで月30ドルとかだから。
うん、まあ、あれ30ドルなんだ。
うん。ベライゾンはそうだね。だからまあ。
AT&T で50ドルぐらいか、
うん。うん。
そのぐらいだったらね、全然。
そうなんだよ、
ね。許容範囲だよね。で、しかも今、あの、エアーのバッテリーがめちゃめちゃ持つようになったから。
うん。
そう考えるとまあ、それのセットを持っていけば、どこでも電源、Wi-Fi 両方なくても、孤島にならずに済むと。
うん。今、新しいエア使ってんだっけ？
僕は、レティナですよ、ずっと。
あ、そっかそっか。
うん。15インチの。
そうだ、新しいエアはもう、ハズベルだから。
うん。
すごい持つ
よね。10時間ぐらい持つってやつだよね。
うん。
うん。あれでも、カフェの人困るね。あの、ラップトップ族に来てほしくない人たちは。
ああ、そう、なんか、この間見たのなんだっけな、どんかの記事で、サンフランシスコは結構そういうので、こう、ラップトップを禁止するカフェが結構増えてきてるみたいな。
あ、そうなの？
うん、記事があったね。
そんなとこあったことある？
あの、時間帯によって禁止って書いてあるところはあるね。
ああ、確かにリチュアルとか週末ダメだったよね。
うん、あとあそこのなんだっけ、あの、駅前のパン屋なんだっけ、パン屋じゃなくてパネラ、
ね。パネラか、パネラね。
パネラとか Wi-Fi が昼間は30分しか使えないとか。
ああ、はいはいはい。
あるよね。
確かにね。まあでも環境的には良くなりましたよ。
うん。
いろいろな意味で。ただまあそのサンフランにあったようなおしゃれなカフェがないんだけど。
うん。
うん。まあそれはコワーキングで仕事をするということでとりあえず回避はできてるんだけど。
ああ、うん。住んでる地域的にはダウンタウンとかそういうのではないわけでしょ。
うん、そうそうそうそう。ダウンタウンの方になんかエンジニア属性の人がすごい多いみたいで。
うん。
うん、なんか最近あの、ザッポスって、あの、靴の、ね、うん、オンラインショップの、アマゾンが買収したとこなんだけど、あそこの、その創業者のトニー・シェイっていう、まあ、お兄ちゃん、いるんだけど、
うん、
チャイニーズ系のお兄ちゃんいるんだけど、彼がすごい、個人の財産を350ミリオンぐらい使って、ラスベガスのダウンタウンを、なんか個人の力で復活させようとしてて、うん、ガンガンなんか、建物ぶっ壊して建て直したりとかしてて、
うん、
すごいんだよね。なんか勢いよく、いろんなものが立ち上がってて。で、スタートアップとかも、そのインキュベーション施設みたいなやつがあって、
うん、
トニーシェイが直接投資する。で、投資した人たちがそこにまたダウンタウンに集まって、 そのオフィス、まあコワーキングもあるんだけど、そういうスペースに集まってきて、で、その周りにまたなんかこう、いい感じのお店ができたりとかっていう、
うん、
そういう流れがなんかできてきてるから、うん、結構これからベガス面白いかもしれんよ。
なるほどね。そのコワーキングはそういうダウンタウンの方にあるわけではない。
両方あるね。僕はちょっと離れたところの方に行ってるんだけど、はいはい、ダウンタウンにはいくつかあるんだよね。
なるほど。
うん。でもダウンタウンってもともとそのラスベガスのダウンタウンすごいスラムだったのね。
うん。
超なんか雰囲気悪くって、やっぱそうな感じのところだったから、あんまり近寄りたくない感じだったんだけど。
うん。
うん。それをなんか作り直すみたいな。もともと、なんだっけ、そのザッポスのオフィスはサンフランシスコにあったんだよね。
うん。
で、まあ高いんで。
そうだね。
うん、ベガスにその全社員連れて引っ越したぞ。
それは、ベロスが買収した後の話なの？
あ、どっちだっけな。タイミング的に多分、どっちが先か分かんないぐらいちょうどぐらいのタイミングだったと思うけど。
うん。
うん。で、それでベガスに引っ越して、で、こっちのいいところは、ベガスだからさ、24時間、なんていうの？街が動いてるじゃん。
うん。
そのカジノとかもそうだし、エンターテインメントとかも基本的に24時間だから、
うん、
その、24時間シフトで働く人っていうのがすごい多いんだよね。
ああ。
だからザッポスって要するにアウトソースせずに自分たちでコールセンターやるっていう、
はいはい、
要はサービスビジネスなんでね、エンジニアというよりは、
うん、
だからそういう時にその24時間体制で働く人を採用しやすいっていうのと、あとそのインフラがしっかりしてる、24時間空いてるレストランいっぱいあるから、
うん、
そういう環境面でもまあちゃんと整ってるということで、まあ合理的な考え方なんだよね。
なるほどね。まあ、もともとは観光客向けにそういうのがあったんだけど、
そうそうそう、
生活する人にとってもまあそういうのを使えるよねっていう感じとかね。
そうそうそう。うん。なんかそんな感じだね。
うん。ラスベガスはアマゾンで買ったら1日で届くんですか？
そうそう、本当に届くよ。リターンも1日で買えるし。
ああ、それはいいね。
うん。
でもなんかさ、サンフランシスコはいつもこうネバダから来ると、だいたい次の日か2日で来るけど、
うんうん、
結局、アマゾンがタックス払うことになっちゃったじゃん。
ああ、そうなんだっけ。
サンフランシスコにシッピングするときも。
おお。
だから、結局、カリフォルニアに倉庫つくんじゃないかっていう噂があるけどね。
どうだろうね。カリフォルニア高いじゃん、だって。
まあ、土地が高いっていうのはあるんだけど、
うん、
その税金を、少なくとも税金を、逃れるためにネバダに作るっていう意味はなくなったので。
それ消費税？
そうだね。
だよね。でも、コーポレートタックスはネバダはゼロだからね。
まあ、その、違いももちろんあるんだけどね、
うん
うん、
まあ多分いろんな理由があって置いてるんだとは思うけど、
うん
うん、結構いいですよまあまだ実感できてないところとしてはそのステートタックスがないっていうところもあって、
うん、
カリフォルニアだと 9% ぐらい取られるよね、その、控除した後の
個人の話。
そうそうそうそう、インカムのその最終的な数字から9割9% か、かかってくるのがなくなるから、うん、その面でも、まあ、プラスになるし。
なるほど。
うん、経済的な理由ではおすすめです。
この間、7月にね、バンクーバーとポートランドに、2週間ぐらい旅行に行ってたんですけど、
ね、うんうん、
まあ、ポートランドはカンファレンスで行ってて、もう8回ぐらい行ってるからよく知ってはいるんだけど、
うんうんうん、
まあ、ポートランドはセールスタックスがなくて、
そうね。
うん。で、その、よくやる人がいるのは、ポートランドにオフィス通って、で、うん、その川の向かいのワシントン州のバンクーバーに住むと、所得税がないのかな。
あ、バンクーバーってそっちのバンクーバーか。
僕が行ったのはカナダのバンクーバーだから、
珍しい
だ
けど。ややこしいな。はいはいはい、はい、
そう、それ、そういう人やってる人はよくいるみたいだね。
そうだよね。ワシントン州側が、うん、所得税がないのか。
そうそう。
州の。
うん。
うん。まあ、それ確かにベストシナリオだね。
そう、ポートランドは結構スタートアップがあって。
そうね。うん。
パペットラブとか、あと、はい、ニューレリック。
うん。
うん。
ニューレリックもあるし。
あるね。
あれ、ショピファイとかもそうだっけ？
そうかな。
なんか、レールズ関係のやつ結構あるよね。
多いね。今年のレールズコンフがポートランドであって、その、うんうん、なんか、アフターパーティーみたいなのがニューレリックのオフィスであったりとかして、
はいはいはい、うん。ちょっとニューレリックバブってますね。
いいかバブってるね。
やっぱ儲かってるところはなんか違いますね。
そうだ、だからバンクーバーも行ったんだけど、なんか、うん、サンフランシスコはすごい好きだけど、
うん、
まあなんかこの生活コストの高さとか、
はいはいはい、
なんかいろんなこともあって、
うん、
そういう サンフランシスコ以外のアメリカとかカナダとかの都会に行くと、
うんうんうん、
まあこういうとこもいいなっていう感じがだんだんしてくるね。
だよね。うん、てかポートランドは多分サンフラン好きな人には一番親和性が高い気がするな。なんか街の雰囲気とかね。うん、なんかおしゃれだよね。
そう、ヒップスター多いよね。
ヒップスターそうね。
超おしゃれなコーヒーバーとか結構いっぱいあって。
そうそうそうそう。うん。うん、あと、なんか街の作りもクリーンだし、
うん、
サンフランよりむしろ。
そうね。
うん、まあ、ちょっとまあこじんまりとしてていい感じ。
うん。バンクーバーもポートランドも公共交通すごく発達してるから、
はいはいはいはい、
まあその辺もいいなと思って。
バンクーバーって結構でも高いんじゃないの、物価。
物価はね、物価自体はサンフランシスコよりちょっと低いぐらいだけど、そんなに驚くほど安くはない、
ね。驚くほど安くないよね。
うん、家賃はさすがに違うけど、もうサンフランシスコはちょっとおかしいから。
そうね。
サンフランシスコのまあ5、6年前、ぐらいにちょっと、それよりちょっとも安いぐらいの感じかな。
なるほどね。
うん。
最近なんか、ポートランドに移住した人がいるよね。
本当？
あの、トム・デール。
ああ、そうだね。あの、ブログ記事でこの間出てたけど。うん、まあ、サンフランシスコに嫌気がさしたというか。
あれ嫌気がさしたんだ。
そういう感じだったけどね。
ああ。まあなんか他の人、他のなんかエンジニアじゃない人にはもう本当にどうにも暮らせない街になっちゃったみたいな。
うん。
だから友達で、なんかテック業界にいない友達がみんなかわいそうみたいな。
うん。
そんな話だった気がする。
なんかカフェとかに行ってもみんなこうシリーズ A がどうのこうのとか。
ああ、そうね。
そういう話ばっかしててこう嫌な感じだみたいな。
まああ、確かにそれはある。
あとその公共交通の話にもちょっと近いんだけど、そういう、なんだろう、会社が、こうバスを出してたりするでしょ ?Google とかさ。
はいはいはいはい。
で、そういうそのバスが公共交通のバス停とかをこう勝手に使ったりとかして。
勝手に使ってとかね。
うん、その市とこう対立したりしてるんだよね。
はいはいはい。
あと Uber とかもそうだし、ね、あとリフトか。
うん。
リフトっていうのが、まあ一般のドライバーの人がこうカープールみたいな感じで乗せて、それでお金をもらえるっていう。
うん、うん。そういう。なんかあのピンク色のヒゲのやつ。
うん、ヒゲのやつでね。
うん。
でもそれはなんか最近こう、それで空港に行って、空港に行ってドライバーがこうライセンス違反で捕まったりとか。
そうなんだ。
ライセンスというのはドライバーライセンスじゃなくて、そのタクシービジネスをやってるっていうふうに、
はいはいはい、
あの、判断されて、その勝手にこう、払わずにタクシービジネスをやるのは違法だから。
違法だっていうこと？
うん。
じゃあ、客乗せたら、あの、ピンクのヒゲ外さないと。
そうそう。それはまあ意味ないけどね。
なるほどね。
あの、ピンクのヒゲも本当は、なんかネタで最初始めたらしいんだけど。
あ、本当？
うん。
そうなんだ。
あれがもう目印みたいになっちゃって結構。
ね、シグネチャーだよね、も
う。そう。それはすごくいいマーケティングではあるよね。
うん、面白いよね。うん、目立つし。
うん。うん。
そうか。だんだんじゃあサンフランシスコはお金持ちの街になっていって。
どうなんだろうね。
うん。まあでも、必ず波があるからね。すごいいい街であることは間違いないから。
うん。
わかりませんが、まあ、とりあえず賃貸なんとかしてって感じだよね。
本当だよね。
うん。
賃貸上げても需要があるから、もう上げるしかないよね。
そうなんだよね。上げる一方だよね。
うん、
でもね、なんか噂によると今なんか建物いっぱい建ってるでしょ。
建ってるね。うちの周りもすごい建ってる。
だよね。ヘイズとかにも新築のなんか今度いくつか建ってるし、
うん、
あとそのレンタル専用のコンプレックスみたいなやつも。ベイビューだっけ、あの辺とかにもちょこちょこ立ち始めてるから、
うん、
ちょっとだけそのインベントリーが増えて供給が増えるから価格も落ち着くんじゃないかという見方もあるけどね。まあ多分今年というよりはそれが一通り揃ってアベイラブルになる来年ぐらいだとは思うけど、
うん、なんか基本的には法律でこう建て替えてはいけないっていうことになってるから、
うんうんうん、
こうなんか一番下の一本だけ残して建て替えるみたいなことをうちの周りでやってるビルがあるね。
まあ、大変だよね、みんな。かなりルールが厳しいもんな、市自体の。
うん。
まあ、でも、それでも人が集まってくるんだもんね。
うん。まあ、しょうがないね。需要があるから。
需要があるからね。なるほどな。
で、まあ、ケンは次のは何するかはまだ書いてないんで、ブログに。
ああ、そうだね。
それはまあ、今度でもいいんだけど。
そうだね。
まあ、どっちにしろ、
いいかな、
うん、あの、サンフランにいる時も、うん、今もリモートで仕事しているわけです
よ、ね。そうそうそうそう。うん、今、その、パートナーはロンドンにいるし、
うん、
だからまあ、本当に、どこでもいいというか、 うん。だからラスベガスでやるのには、まあある意味ベストの状況ではある。ただまあ最終的にそのね、ヘッドクォーターをどっかに構えるっていう風になったらそっちに移動していかないといけないから。
せっかく家買ったのにまた。
本当だよね。うん。もう先のことはわかんないんであんまり考えないようにしてるけど、今とりあえずベガス生活をエンジョイしとこうと。とりあえずでも飯がうまいのはいいよね。
ああ。
うん。なんかサンフランシスコって美味しいお店いっぱいあるけど、和食がちょっと物足りないよね。
そうなんだよね。まあ、
なんでだろう。
これは僕は結構こうディフェンシブだったんですけど、その辺に関しては。
お
要は、まあ悪い悪い言うけど、
うん、
まあそれは日本とかと比較した場合であって、うんうん、まあ和食に関してね。それは和食が日本の方がうまいのは当たり前だから。
うん、まあそらそうだ。
そんなにこう、ピッキーになるだよって僕は思ってたんだけど、
うんうん。
バンクーバーにいてちょっと考え方は分かんない
。比べる対象ができると分かってしまったんだけど。
バンクーバーはね、日本人が非常に多くて。
そうだよね。エイジアンすごいよね。
そう。韓国人、日本人が多いのと、あとワーキングホリデーが使えるので、日本人の学生がすごくいっぱい住んでて。
はいはいはいはい。
そういうのもあって、こう和食がめっちゃ充実してるから、なんでこうバンクーバーにあってサンフランシスコにないんだっていう覚えがちょっと強くなってしまったね。
来た来た来た。カナディアンになっちゃうのか？
いやいやいや。うん、まあ、良くはなってきてはいると思うけど、
うん。うん。まあね。
まあでも上手いところは高いっていうね。
そうなんだよ。
そういう法則があるから。
うん。難しいところだね。
うん。
でも食材が手に入るのは羨ましいけどね。ニジヤがあるとかね。
ああ、じゃあ自炊はちょっと難しい感じなの？
そうね。うん。あんまりいいのが手に入んない感じ。うん。うん
でも絶対こう街があれば中国人がいて、中国人がいればチャイナタウンがあるわけでしょ？
そうそうそう、チャイナタウンはあって、そのチャイナ系の、スーパーとかはすっごいいっぱいあるんだけど、
うん。
和がない、和が。韓国系のもでかいのがある。
ああ。
うん。なんかもう押されてるんですよ。もうなんか国の勢いがそのまま出てる感じ。
まあもっと日本人の住民と観光客が増えないとどうしようもないよね。
そうそうそう、もっと、もっと来ていいよ。もっと来てください。
本当だね。
サンフランももうちょい増えてもいいよね。結構いるんだけど。
まあ、日系の企業がね、まあ、グリーとか DNA とかが支社を作ったりして、徐々に増えてきてはいると思うけど。はいはい、
そうね、
うん。
うん。来る人もいれば帰る人もいるからな。
そうだね。うん、まあ、ベガスネタはこの辺ですかね。
そうですね。
ジョブスの映画見た？
あ、見てないんですよ。
あ、本当。
うん。でもあれでしょ、一応本のストーリーに乗っ取ってるんじゃないの？
そうなんだよね。
うん。
もう、ロッテントマトのレビューが 20% くらいだったかな。
うん、え？
すごい悪い。
あ、そうなんだ。
うん。日本だとまだ10月とか11月公開だと思うんで、
うんうん。
あんまネタバレしてもしょうがないんですけど。まあ、ネタバレするような
ネタバレするようなもん、うん。
まあ、電気が元だから、その。
だよね。
こんなことがあってって、それあったことしかやってないから。
うんうんうん。
まあ。
何それは、どういう意味で評価が低いの？
まあ、一言で言うと、話の展開が早すぎる。
おー、詰め込んだんだ。
うん。2時間ちょいやってるから、別に時間が足りなかったってことはないと思うんだけど。
うんうん。
なんかこう、アップル作るまでとか、あと、アップル追い出されてからとかが、
うんまあ、
異常に急テンポで。
ああ、じゃあもう知ってる人じゃないと分かんないぐらい。
そうだね、多分。で、まあ、でも、アシュトン・クッチャーのジョブスはすげえ似てたので。う
ん、あれ似てるよね。
似てる。
めちゃくちゃ似てるよね。
歩き方とか喋り方とか、かなり頑張ったと思う。
面白い。
だから、楽しめるは楽しめる。アップルファンとかだったら。
はいはい。
ただなんか、ウォズニアックは、テレビ番組のインタビュー出てて、
うん、
なんか全然違うっつって。
あ
ちょっと怒ってたけどね。
話が違うってことね。
うん。結局、まあ、ジョブスをかなり美しく描いてるので、まあ、電気自体がジョブスが話した主観的な内容にほとんど基づいてるから。
うんうん。でもそんなに持ち上げてないと思うけど。
そうね。まあ、ウォズニアックが、気に食わなかったのは、最初にこう、ホームブリューセンターに、ホームブリュー、なんだっけ、クラブか。
コンピュータークラブ。
うん、に持ってくのをこう、ジョブスが、説得するシーンとか、
うんうん。
だから HP にいたウォズニアックが、こんなコンピューターただのおもちゃだから誰も会話しないよみたいなことを言って、でもジョブスはこれが来るっつって分かってて、
うん、
あの、ウォズニアックを説得してこう持ってくんだけど、いや、そんなことは全くないっつって。言ってたね。
ああ、まあ、映画だから美化してる部分がどうしてもある
んだよね。そうそうそう。
うん。
あと、まあ、ウォズニアックが、その、脚本に、監修に参加してるもう一個の映画が、来年ぐらいに出るみたいで。
うん、ああ、そうなんだ。
それはその、あの、ソーシャルネットワークを監督した、なんだっけ、アーロンなんとかが。
おー、うん、監督してるやつだから、それは期待できそうだね。
そっちの方が多分面白いと思う。
なるほどね。
うん。で、なんか、その映画は90分の映画で、うん、なんか30分ずつのそのリアルタイム進行みたいな。なんかオフィスとか、その、24みたいな感じで。
はいはいはい。
うん。こう、発表会の舞台裏とか、そういうのが舞台で30分ずつ。
じゃあフォーカスを絞るわけだ。
そうそうそう、やるみたいだから、うん、そっちの方がなんか面白いかなって。
なるほど、ね。
いう期待はしている。
まあ、ある意味でもみんなジョブズネタお腹いっぱいなんじゃないの？
うん。
もう結構いろいろ見てきてるし。
そうだよね。
うん。あ、まあ、周辺ネタというかね。
うん。
そういう映画も特定の切り口の方が確かにいいのかもしれんね。
まあ、初日に見に行ったけど全然人入ってなかったしね。
あ、そうなんだ。
うん。
いやー、こけたな、じゃあ。パイレーツ・オブ・シリコン・バレーの方が良かった
ね。良かったかもしれない。
うん。
うん。
バルマーも辞めちゃったしな。まあ、まだ辞めてない
けど。まだ辞めてないね。
もうみんな辞めたかのごとく。
うん。でも辞めるにしてもさ、12ヶ月以内に辞めるって。
意味わかんない
よ、ね。今辞めろよって感じだよね。
ねえ。そんなこと言ってて、レームダック政権を維持してどうすんだっていう。
なんかバルマーってなんかもう本当でも、変な人って印象しか僕はないんだけど。
まあそうね、鬱陶しい人というか。うん、
なんかプレゼンとか出てきても、なんか早くバルバーの番終わんねえかなって思うもんね。
そうね。
とりあえず。
耳障りだし。
そうそうそう。なんかどこ見てるかわかんないし。
あの CM がいいんじゃないの？あの
Windows 3.1。
Windows
1か。
安いみたいな。99ドルみたいな。
あ、まあデベロッパー、デベロッパーって叫ん
でデベロッパー、デベロッパーってこう脇から汗垂らしながら、
うん、
走り回って。
YouTube ネタにはこことかたない、か
がないけど。そうね。でもあのテンションをずっと維持してるのはすごいけどね、
すごいね。
人生において。
うん。うん、誰がやるのかね、次は。
ね。なんかいろいろな噂が出てるけど、もう次は確定的なのはないもんね。
うん。うん、こう、スコット・フォーストールっていう噂があるけどね。
また面白いけど。面白いけど。
うん。
うん。甘いだろうな。
こうスティーブというかアップルへの反撃としてはすごくいいけど、
うん、
スティーブにとジョブスにとってのネクストみたいな感じで、
はいはいはい、はい、
でもそれにしては MS は大きすぎるような気もするけど、
うん、ちょっと合わないよねあのカルチャーに、スコット特に本当になんか独裁者みたいな感じだから、バルマーみたいにね昔からその創業期からいるような人だったらまあみんな忍耐でしのげるかもしれんけど、フォーストールみたいになったら本当につまみ出されるからね。
うん。
ああ、MS どうすんだろうな。バルマ辞めたら本当に、まあでもバルマ辞めるって言った瞬間株価上がったんだけどさ。
上がったね。もうなんか、バルマがどうとかってよりも MS 自体がもう静かに終わりゆく感じだったから。
言い切ったね。
いや、そんなことない。やっぱそうでしょ。うん、
まあね。まあ、
コンシューマーマーケットに関してはさ。
そうね。ていうかそのなんかゲームからも、手を引こうとしてるっていうか、せっかく Xbox あるのに、なんか、うまく活かせてないよね。
手を引くってことはやっぱないんじゃない？
まあ、手を引くってことはないんだけど、やっぱりその、会社の本業はオフィスだ、みたいな、方向にだんだんなってきてるんでしょ、
うん、
という話を聞いて、ね。
まあ、エンタープライズ。
そうそうそう。
コンシューマーじゃなくてエンタープライズっていう方向になっちゃってるのかな。
そうそうそう。やっぱり利幅が一番大きいのがそっちだから、
うん、
コンシューマービジネスどうしてもね、その利益が限界までゼロに近づいていく性質があるから。
そう
ね、なんか Xbox この間なんかひどい失敗してなかったっけ？
そうね。
レンタルできないとか。
あの、Xbox One を出すときに、あの、常にネット、24時間に1回必ずネットに繋がないと、
はいはいはい、
あのゲームがプレイできなくなる。
ライセンスの、認証みたいなやつか、
うん。で、あと人に貸し借りできない。
うん、
っていうのをやったら、すごく反発を食らって。
ソース感を食らって。
でも、その、それの対応をしている、その VP みたいな人がツイッターで、
うん、
いや、 そういうもんだから我慢しろみたいな暴言を吐いて、
最低だね。
で、クビになって、でまあ撤回はしたんだけどね、その。
はいはいはい。危なかったね。それがもし、本当に実行されてたら、もうソニーの一人勝ちだったね。
結局だって Xbox 対応の、担当の VP も辞めちゃったしね。
あ、そうなんだ。
E3 とかによく出てくる。名前忘れちゃったけど。うん、まあ、あと、Windows 対応の VP も辞めたしさ。
どうすんだろう、マイクロソフト。
やばいよね。
Windows フォンそんなに悪くない気がするんだけどな。
うん。いいよね、
この的には。ぬるぬる動くし。
なんかみんないいよねって言ってるけど、使ってる人いないけどね。
そうなんだよね。デモ機触っていいねって言ってるぐらいで。
うん、まあなんかフラットデザインとかさ。
そうそうそうそう。
まあ、最近のトレンドの潮流を作ったと言えなくもない。
ある意味ね。
うん。
最先端を言ってたわけだしね。
うん。
うん。っていうか、アップルのあのフラットデザイン、まあまあいいんだけど。
iOS 7ね。
うん。アイコン本当もうムカついてしょうがないんだけどね。
この間発表にあった時のポッドキャストで出てもらって以来だけどね。使ってる？
使ってない。
あ、使ってない。
ダメですよ、あれは。
使ってるのを見てると、まあでもそのうち慣れるというのはあるだろうけど。
まあ慣れるのは慣れるんだろうけど。
うん。
いいか悪いかはやっぱ別だよね。
うん。でももう出るわけでしょ？ 9 月10日？だからあともう2週間ぐらいだよね。
うん。結局買えなかったね。
うん。
てかアイコン以外はいいと思うんだけど。
いや、アイコンも買えるんじゃない？さすがに。あの変なサファリとかさ。
いや、買えないんじゃない？
設定のギアとか。わからんけど。
変えるんだったらもう変えてないとおかしいと思うんだけどな。そうか。
でも問いつつ、10日に発表されたら買うわけだよね。当然のことながら。
いや、まあ、うん、買わないっていう選択肢はないんで。義務だから、一応、信者としてはもうお布施するっていうのが、うん、なんていうの、もう嫌だけど、お布施するみたいな感じ。
選択肢はないってそこに。
そうそうそう。あともう2週間切ってんのか。
そうだね。一応噂では 5S と 5C。
はいはい、 2機種出るっていう、
うん、
なんか着せ替えモデル的なやつが。
C は一応カラーっていう
感じだけど、カラーだっ
ていう話だよね。まあみんなチープって呼ぶだろうけどね。
うん、
うん、
まあそれはなんか出そうな気がするね。
うん、やっぱりこう Nexus 4とかの、
うんうん、
この安くてアンロックでね、うん、
はいはいはい。
まあ US ももちろんそうだけど、こうなんていうか、アジアとか、ね、そういうところで、
うん、
の市場で一番受けてるもんね。
そうだよね。もう今そこのマーケット掘らないと、もうハイエンドは全部もう埋まっちゃったから、
うん、
うん、下に降りていかないとって感じなんだろうね。
なんかこうジョン・グルーバーとかこういう話をするとさ、いつも、うん、いやだから iPhone4 をタダで買えるじゃんとか言ってるんだけど、そうじゃないって感じなんだよね。タダで買えるけど、もちろんそれは2年契約付きだから、
うん、
そのそうじゃない。マーケット。要は、アンロックで買うのが普通のマーケットとか、だと、結局、タダじゃないからね、400ドル、500ドルするわけだから。
うんうん、
うん。それと、ネクサス4、この間またさらに100ドル値下げしたんで、今、US だと16ギガで199ドルかな。
へぇ、
うん、これは安いよね。
それは、うん。戦っていくのに、Apple的には結構無理だろうな、それは。
うん。そこまで減らすのは無理だろう
ね。そこまで減らすのは無理だろうね。
399とか。じゃない？頑張っても。
頑張ってもそのぐらいだろうね。
うん。
あんまりこう、基礎、まあ、結構ケチケチに作っても利益率高くないと維持できない組織の作りになってるよね。
まあ、Apple っていう会社は、
うん、
で、あの、今までのあれからいくと、そういうので、こう、うん、シェアを取るというのが第一ゴールではないからね。
そうそうそうそう。うん。うん、利益率が高いところに、セグメント上の方を取りに行くっていう。
うん、そうそう、
まあ一貫してるから、まあそこはあんまりいじらないだろうけど。うん、でも今回そういう意味では 5C を出してくるのは、まあちょっとした戦略転換かもしれんね。
うん、まあティム・クックで、こう、現実的なところを
取ってくるという。うん、そうね、まあタイミングよくティムになったっつうことなのかもしれんけど。
そうだろうね。
ジョブズがやってたら多分やんなかったのかな。
やんないかね。
うん。確かに、それはあるかも。
うん。
え、これってちなみに10日に発売じゃないよね。発表が10日だから、実際に出るのは、もう少し先、うん、
多分9月の20日の
週とか。20日ぐらいとかっていう。
で、まあ、全部憶測だけど。
まあね。
まあ今までのパターンからしたらそうだろうね。
はいはいはい。
うん。
そうか。まあ、金ない時に困ったな。義務だからね、初日に買うのが。
あ僕は iPhone はその毎回買うっていうサイクルに入ってないんで。
はいはいはい。
今のところ問題ないんだけど。
え、次買わないの ?5S。
なんかもうネクサス4にかなり満足しちゃってるから。
なんと。
で、iOS はあの iPod Touch を使ってるのね。
ああ。
うん。でも。
いや、でも全然違うよ。iPod Touch と iPhone はね、だいぶ違うよ、やっぱり。
いや、あんまり不満がないんだよね。
あ、そう。
うん。いや、使ったら、あ、これはってなるんだろうけど、
うん、
そうじゃない範囲で言うと、いや、いいじゃんってなっちゃうんだよな。
そうか。
まあ、見てからだよ。見て、あ、これはってなるかもしれないし。
うん、まあね。何が、なんか隠し玉あるかもしれないしね、まだ。
うん。なんか指紋認証とか噂はあるけど、
うんうん
うん、そうね、なんか下の方にいろいろネタは用意してあったんだけど
デブネタだからだいぶコンテキストは変わるけど、
ね、変わるね。なんかそう、このポッドキャストデブネタを期待されているとは思うんだけど、
うん、
こう毎回真面目にこう開発ネタをやってると結構下調べ大変だったりとかして、
あ、
難しいんですよ。
ネタ切れになりやすい、
ネタ切れになりやすいしだからこう、
それはあるね。
こう、ケンとか直哉さんが、と、最近あった小ネタをダラダラ喋るっていう方が僕は楽でいいんだよね。
まあ気が楽でいいと。
そういうのに関してもこう、
うん、
要望があったら、ぜひ送ってほしいんですけどね。
おー、
うん。
むしろ逆に視聴者からこれやってと。
そう。そういうのを期待というか待ってます。
おー。いいですね。
うん。マイクロソフト CEO オッズっていうのが、
おー、
家計やってるサイトがあるね。うん、1位はステファン・エロップ。
あはは、
うん。
なんかみんな思いつく人、なんか有名人挙げてるだけみたいな。
そうそう、もう20以降はこれ、ネタだよね。メリッサ・マイヤーとか。
うん。そうだよな。もうヤフーは結構良かったよね。
うん。
結局、あの、マリッサになってからは、なんとなくこう取り戻した感じがある。
そうだね。なんか、コムスコアかなんかの調査も1位に返り咲いてたしね。
あ、そうなんだ。
うん。タンブラーを含めなくても1位に戻ってたみたいな。
へぇ、それはすごいね。
うん。まあ見ないけどな、ヤフー。
まあね、ヤフー自体は見ないけど、うん、フリッカーなんかまた頑張り出してる。
まあフリッカーはそっか。
うん。
うん。
で、フリッカーが大事だということを認識しているというだけでも、前よりいいよね。
うん。やっとわかったかって感じ、
ね。やっとわかったかって感じだよね、本当に。ありえないしな、うん。なんか世の中のもの結構壊れていくよね。
壊れていく。うん。
うん、サービスとかソフトウェアとか、うん、こう。
形あるものなくなっていくからね。
そんな感じだよね、本当に。なんかもう何もしないでいてくれればいいようなものをなんかいじって壊していくよね。
あるある。うん。うん、
あれはなんだろう、なんかそういう風に仕組まれてるのかな、世の中。
いや、なんかこの間、3日ぐらい前に、あの、Apple TV で、
うん、
あの、プレックスっていうメディアセンターを使ってこう動画を見るっていうのを僕ずっとやってたんですけど、はいはい
はい、
それが、その、プレックスっていうのは、こう、Apple TV、Apple 的にはあまりこう、よろしくない用途にも使えるので、
はいはいはい、
なんか、パイラシーの動画を見たりとか、
ね、うんうんうん、
だからそういうアプリはなくて、今まではジェイルブレイクをしなきゃいけなかったんだけど、
はいはい、
こうある人がすごい画期的な発明をして、
うん、
Apple TV のトレーラーっていうアプリがあって、まあ何でもいいんだけど、
うんうんうん、
トレーラーアプリっていうのは Apple のサーバーから、映画の予告編を再生するアプリなんだけど、それが通信を trailers.apple.com ってところに通信していて、
はいはい、
じゃこの、ここのサーバーをハイジャックするというか、するようなサーバーを書いて。
ドメインをなんかインジェクトして。
そうそうそう。っていうのを書けばいいんじゃないかって言って書いた人がいて、で、その Python で書かれたスクリプトを動かすと、あの、DNS サーバーとして、
うんうん、
あの、振る舞って、その、普通のアクセスは全部素通しするんだけど、trailers.apple.com、
うん、
と、あといろいろなんか赤米なんとかとか、関係するやつ全部乗っ取って、うん、ローカルのプレックスサーバーにリクエストを流す。で、あの、プロキシー的にこう、プロトコルも変換して、
やるっていう。すごいな。
それが結構使い勝手良くて。
天才だな、
うん、いいなって思ってたんだけど、
うん、
一昨日のアップデートで、うん、あの、そこが HTTPS 化されて、塞がれちゃったんですよ。
え、でもそれも。
で、それで、そう、アビ共感になったんだけど、
うん。
あの、
SSL は別になんとかなるよね。
そう、ちょっと前の、あの、アップデートで、 Apple TV 自体のアップデートで、Apple Configurator っていう、その、プロファイル、iOS のプロファイルを流し込める機能がついていて、
うんうん、
だから自分で SSL の証明書を作って、その、Apple TV に流し込めば、
ね、インストールしちゃえばいいんだもんね。
いいっていうことを発見した人がいて、うん、それをやってみたら動いた。
すげえいたちごっこ。
そう。そのために、なんか、USB ケーブルが必要で、うん、なんか、マイクロ USB の、口がついてるの知らなくて。
え、あったっけ？
うん、あるんだよ。HDMI の下のところにちょっとね、すんごいね、差しにくいところに。
知らなかった。
Apple のデバイスでマイクロ USB がついてるのってこれぐらいじゃないかなって思った。
ありえないよね。
うん。
うん、
HDMI と同時に差すのはほとんど不可能ぐらいにこう、近づいてたんだけど。
なるほど。
こう、なんとか無理やり差して。
うんうん。
やったらいけた。
すごいな。いたちごっこだね。
いたちごっこすごいなって思ったね。
うん。そうか。だから、あれ、HTTP で叩きに行く、そのリストビューのところに返す、そのサムネイルっていうか、
うん、そうそうそう。
動画の画像を差し替えて、で、再生のインターフェースは一緒だから、
そうなんだよ。
そういうことか。
単純に動画の URL を返せばいいだけだから。
はいはいはいはい。うん、なるほどね。それはすごいね。
まあ、いたちごっこでまたどんどん変えたりとかするのかもしれないけど、
あ、
アップデートしない限りにおいてはとりあえず書いてて。
でもアップル的にはそれ HTTPS にしただけで別になんか穴を塞ごうとしたっていう感じではないんでしょ？
そうだろうね。まあ、もともと HTTP だったっていうところが、
うん、
まあ、良くなくもないけども、
うんうん、
他のアプリは全部 HTTPS なんで、もともと、フルとか、Netflix とかは。まあ、ちょっと抜けてたんだろうね。
まあ、だから、僕普通の、なんていうかアップデートだと思うし、そういう意味ではもう一回、今回それで、抜け穴できたらもう大丈夫そうな感じだよね。
うん、そこで SSL をやってダメだから、もう、これ以上はやりようがないよね。もうプロトコルを変える以外ないから。
そうだよね。
意図的に。そのためだけにこう、うん、わざわざソフトウェアアップデートしないような気がする。
ないよね。
この間、Chromecast って、あるじゃない、うん、Google の。
あ、はいはいはい。
ドングル、
うんうん。
あれも結局 SDK を出して、こう、Apple TV の AirPlay 的にローカルのコンテンツを流せるようなハックをした人がいっぱい出たんだけど、
お
う
お
う
お
う、この間のアップデートで全部塞がれたっていう。
あ、そうなんだ。
うん。Google が一体何やりたいのかよくわかんないんだけど、
ね。何やりたいんだろうね、SDK 出しといて、塞いで。
そう、発表した時はさ、なんか、オープンなんちゃらとか言ってさ、こう、Apple を引き合いに出して、うん、直接名指しはしてないけど、はい、どの端末からもどのコンテンツもいけますみたいなこと言ってんのに、
うん、
そう、こう、流す、どんなコンテンツも流せるソフトを作った人がいたら、それをわざわざ塞ぐっていう、よくわからないことをしてるよね。
意味わかんない。それはなんかコンセプトを否定してるよね、自分の製品の。
うん。まあ、開発ネタも今回話さなかったんで。
そうね。
まあ、次の時に。
うん。
話しますか。
そうね。
そう、なんか最近なんかエラスティックサーチっていう検索エンジンと、なんかロギングを組み合わせて、ダッシュボードを作るっていう、キバナっていうツールがあって、それを会社で使ってたんで、うんうんうん、その話をしたかったんだけど。
最近ホットだよね、なんか、その辺、ね。エラスティックサーチとか。
まあ次回にします。
そうね。はい。今話すともう、また無限に、
うん。終わんないから。
終わっちゃうからね。うん、了解。
はい。リビルドポッドキャストエピソード18。ゲストは江島健太郎さんでした。番組で紹介したページは rebuild.fm/18 のショーノートからリンクしてます。ポッドキャストへの感想ご質問はツイッターでハッシュタグ rebuild.fm からお願いします。ではまた。